皆さんおはようございます。大降雪ということで、今日から皆さんと一緒に霊的な新しい旅に向かって進んでいきたいと思うんですが、世界中でクリスマスがお祝いされます。もうある教会ではもう山の上であったり洞窟の中であったり大変な旅をして、命がけの、巡礼の旅をして、クリスマスのお祝いをもう暗い時に、もう寒い中で、いろんな、苦しみの中で、迎えようとしています。それは、かつて羊飼いたちが、そしてまた東の博士たちが旅をして、巫女イエス・キリストの誕生を発見し祝ったという、それにちなんで自分たちも苦行し旅をし、そして、真理を、命の光を見出そうとする信仰の旅、それに、あやかりたい、預かりたいという思いから行っているんですけども、私たちも霊的な信仰の旅を始めたいと思います。そして、本当に神様の素晴らしさ、深さ、高さ、もうその偉大さをもう毎週発見して、毎週味わって、福音の持っている力、神様の約束してくださったことの本当に素晴らしさを、もう全部受け取る覚悟でですね、一緒に進んでいけたらなと思いますが、いかがでしょう？ His name is wonderful。 はい、このシリーズを早速始めたいと思いますが、最初に不思議な助言者ということからスタートしたいと思います。イザヤ書の9章の6節をお読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。名前には聖書的に言うと意味があります。そして神様の名、神様を呼ぶときにこの4つの名前がイザヤ書に書かれてあるんですけども、一つ一つ重要な意味がありますので、その一つ一つを見ていきたいんですが、一番大事にしたいのは神を知る、神がどういうお方であると、あるかということをもう一度ですね、しっかりと聖書的に把握し認識し、その方を信じる、その方と共に歩むという人生に私たちが、進んでいくためであります。皆さん、ご準備の方はよろしいでしょうか？ニューホープでよく言うんですけども、シートベルトを締めてくださいと。むしろ私は、椅子から立ち上がってシートベルトを外して歩み始めましょうと今日は言いたいですね。霊的な冒険、霊的な旅を一緒に始めていきたいと思いますし、本当に素晴らしい、巫女イエス・キリストのクリスマスのお誕生を共に体験し味わい、喜ぶために備えていきたいと思うからです。イザヤ書から始めていきたいと思いますけれども、イザヤは本当に昔の人だったんですけども、預言者の中で偉大な預言者と呼ばれていますけれども、神様の栄光を見ました。神様がどれほど素晴らしいお方であるか。人間であるならば、元首であろうが、国であろうが、やっぱり不完全であって問題だらけだったんですけれども、神は平凡ではない、人ではない、人間ではない、たとえ人が不完全であっても神は真実であり義であり聖であるということを、イザヤは書いています。そしてその聖なる神様が私たち人間を愛して、そして私たちのために救い主を送られるということを予言したんですね。なぜでしょうか？神は正義であり光の方であり、暗いところが罪が一つもないお方なんですけども、だから神なんですけども、私たちと違う、平凡な私たち人間と全然違う存在なんですけども、その方は私たちもこの地上も正義によって満たされるように、神が愛であるように、愛がこの地にあるように、お互いの間に平和が、愛があることを神様は願っておられます。アメ？神様がそういうお方である。神様は愛を持って世界を作られ、私たちを作られて、そして私たちもその愛を、義を、正義を行って生きることが神様の御心です。願いです。そこまでいいですね。神様は義であって罪のないお方でも、人間は罪があってそれを行うことができない。でも神様は偉大なお方である。で、神様が私たちのところに来られるんですけども、イエス・キリスト、巫女が生まれて何を最初に語ったと思いますか？悔い改めなさい。どうして悔い改めなければならないんですか？神様がこの世界を 裁かれる時が来るから。神は愛であり義であり悪を喜ばれない。殺し合ったり迫害し合ったり弱い者いじめをすることを神様は心痛めておられる。それを神様は正義を持って愛を持って正しい納め裁くために戻ってこられるということを宣言されたんです。はい、そこまでは大丈夫ですね。はい、そこで何が起こるか。私たち全員罪があり不完全であり神の前では、はい、神様の祝福栄光を受けるのに足りないショートしているので、私たち全員裁かれてしまう。そこで神は愛であって私たちが裁かれないように救い主を必要としているんだ。救い主を送るということをイザヤを通して語られました。そしてその予言が御子イエス・キリストによって成就したんです。そして御子イエス・キリストは赤子として解剖家で生まれたんですけども、主権はその方にある。王の王、主の主、神が人となって来られた。この方の上に全ての権利、全ての主権が与えられている。でも私たちと同じようになって弱くさせられ、実は死にまで従うほど私たち人間と同じようになった。それは私たちが人生で経験する全てのことを御子イエス・キリストも経験して、痛み、悲しみ、それら全てを背負ってくださる救い主として私たちのところに来てくださったからです。ゲッセマンの園で主は祈られました。主よ、この杯を避けて通ることはできないんでしょうか。十字架の死、苦しみ、全ての罪を自分が背負わなくちゃいけないというこの呪い、あなたから引き離されるというこの苦しみを受けなければならないんでしょうか。でも私の願う通りではなく、あなたの願いのように、三度同じ言葉で祈られたとあります。どれほどの苦しみだったんでしょう。誰も理解できません。でも御子イエス・キリストは最後まで、私の願いではない父の御心、父の願い、御心がなされるように一貫して主はそのように歩まれ、そのように語られ、そして人生を私たちのために与えてくださり閉じられました。はい、私たちのための救い主です。私たちの罪を完全に許し、私たちが神の子として神様の祝福が受けられる道を開くために、神は正義であり愛であり平和であり美しい方であり光であり、もう素晴らしいお方なんですけども、この地上にもあなたの中にもあなたの人生の中にも神の平安が義が命が与えられるために、神の裁きを伝え、そして救い主が必要であるということを伝え、そしてご自身が救い主としてこの地上に来てくださいました。それがクリスマスです。不思議な助言者ということから始めていきましょう。神様は不思議なお方です。はい、どのくらい不思議か、ディズニーランドとか、はい、好きな方どのくらいいらっしゃいますか。映画とか好きな方どのくらいいらっしゃいますか。はい、不思議ですね。わーっとしますね。もう驚きますね。手品も面白いですね。でも神様そんなもんじゃない。もう世界中の作られたもの、宇宙、地球、自然、すべて、うわー、もう大きいものはもう限りなく大きく、小さいものは限りなく小さく、もうすべてが不思議です。人間の理解を超えてます。違いますか？私たちの理解できているのはほんのわずかです。また私たちの生きられる時間もほんのわずかですけども、神様は不思議な方、もう私たちの思いを超えてるお方です。天が地よりはるか高いように、私たちの思いと神の思いは違うんです。はい、神はおられます。そして神様は平凡な方、私たちと同じような方ではなく、偉大な方です。そして私たちにとっては不思議な方であります。イエス様がお生まれになったタイミングも不思議です。でも神が定められたんです。どのように生まれるか予言があったんですけども、でも全て神様の御心の通りになりました。聖霊によってマリアは身ごもった。不思議なことです。神様のタイミングです。神様の御業です。聖霊様の御業です。マリアにとっても驚きでした。私たちにとっても驚きです。不思議です。神は不思議な方であって、不思議なことをなされるお方です。アメン。静かな反応ありがとうございます。神が作られたものはすべて不思議です。 もし鏡が今あるなら自分を見てください。神様が作ったのは不思議です。神様あなたを不思議に作りました。昔不思議な少女アッコってのがありましたけどね、はい、私たち一人一人神様によって作られたので不思議です。誰とも違います。違っていていいんです。はい、なかなか自分では理解できない、もう天が遥か高いように、私たちはなぜこんな風に生まれたんだろう、どうして私のようなものを神様は作ったんだろうか、不思議です。でも全て意味があり、神様のタイミング、神様の御心があるんです。神様は不思議なお方で不思議なことをなされます。一番不思議なのは神があなたを作ったという不思議です。笑ってください。はい、ここしか今日は笑うとこありません。はい、神様はユニークな方であり不思議な方であり、私たちの思いと全然違うことをなさるんですけども、それは素晴らしいことです。 Wonderful、 この方の名前 Wonderful、 同じように Wonderful なお方です。そして不思議な助言者ということを今日見ていきたいと思うんですけども、神様は私たち一人一人に語りかけ助言を与えてくださる方なんだ。御子イエス・キリストを通してまず語りました。最初は預言者を通して語ったんですけども、今の時御子イエス・キリストを通して語ります。それはどういうことか、聖書の御言葉を通して今も主は語っています。御言葉を通して御子イエス・キリストは私たちに多くのことを語り教えてくださっています。はい、イエス様が教えられた大事なポイントですけども、私たちの人生の中で本当に宝となる真理を私たちに教えています。ノートの1番目お読みします。与えられている時間に加えて永遠ということを考えるとき、本当に大切なものはそれほど多くない。マリアとマルタ、イエス様をお迎えしたときに彼らに語ったのは、はい、人生において本当に大切なものはわずかです、いえ一つだけですと主は教えられました。うん、複雑な時代、複雑なことに追い回されている私たちですけども、神様は本当にシンプルに真理を語りました。本当に大切なことは多くないよ、いいえ一つだけですよ。この人生、人間である私たちは限られた中でしか生きられないんですけども、いろいろなことに煩わされて、いろんなことに振り回されて疲れてしまいます。でも主が言われるのは、大切なことはそれほど多くない、いいえ一つだけだと語られます。不思議な助言者からの言葉、御子イエス・キリストの神からの言葉を、私たちは神の言葉として受け取りたいですね。ヨハネの15章の7節をお読みします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。私たちは神を知り、主イエス・キリストの名を通して祈ることができる、アバ父と呼ぶ御子の霊を私たちは受けているんですけれども、それはもし私たちが求めるなら、祈るならば、父がそれに応えてくださる。あなたの祈りに主は応えられる。あなたの祈りを通して神は働かれる。素晴らしい真理ですけれども、それは主にとどまり、主につながっているならば、私はブドウの木であって、あなた方は枝です。もし私につながっていなければ、とどまっていなければ、あなた方は実を結ぶことができない。でも私にとどまるならば、私につながるならば、豊かな実を結ぶことができる。ですので、神を知らない、神を信じることができない方々は哀れです、かわいそうです。一生懸命この地上で頑張って努力しても、主という永遠の命、主という命の木につながっていなければ、実を結ぶことができない。それは全部消え去ってしまう、虚しい、生涯に終わってしまうんだと主は語られました。これは不思議な助言者、神からの素晴らしい真理の言葉です。私たちは主につながるものになりましょう。それを邪魔する一切のもの、私たちは拒絶したいですね。いろんな言い訳も脇に置きたいですね。私たちは神を知るものになりましょう。そして神につながるものになれたらなと思います。人生も神によって作られて不思議なものです。ヨブ記を読むと本当に圧倒されますけれども、人生においていろいろな困難、苦難、試練が襲ってくることがあります。 でも一番大切なことは、どんな人の生涯、どんな方の人生、どんな歴史の出来事の中であっても、最も価値あること、最も大切なことは、作り主である神を知ること、神を信じること、神につながることだとイエス様は宣言されました。皆さんアーメンでしょうか。来年どんな年になるか私たちは知りません。コロナがどうなるか、また変異株が、ね、嫌なニュースが流れてますけども、日本もどうなるか誰も知りません。でも主はご存知です。不思議な助言者、神は私たちの先も未来もすべてご存知で、収めて導いておられます。世の終わりまでこのお方に主権があるからです。このお方がすべてを作られ、すべてを守り、すべてを導いておられます。私たちもその中に生きているんです。アメン。はい。そのお方の言葉に私たちはしっかりととどまりたいと思うんですが、いかがでしょう。神の語られた言葉が真実で、神様はイエス・キリストを通して、御言葉を通して私たちに語っています。今日も語っています。何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。いや、祈ったんですけども答えられなかった、はい、言わせてください。神の国と神の義を第一に求めなさい。イエス・キリストにとどまり、そして私の言葉が、イエス・キリストの言葉がとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。はい。このことを忘れて、何でも叶えると主は言ってないんです。イエス様につながり、そしてイエス様の御言葉が私たちのうちにとどまっているならば、神様は私たちの祈りに応えてくださる。皆さん、アーメンでしょうか。はい。ノートの2番目に行きたいと思います。聖霊は、あなたに必要な知恵と恵みを授けるためにおられる。御言葉をお読みします。ヨハネの16章の13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。聖霊は勝手に自分の考えとか自分の思いを伝えるんじゃなくて、イエス様の言葉を思い返させてくださるんです。父の御心を主は行うと最後まで祈りの中で願いました。同じように聖霊様は自分自身の栄光を求めるんじゃなくて、御子イエスキリストの教えてくださった御言葉を私たちに思い起こさせてくださるんです。そしてこれから起こること、神様全部ご存知なんで、私たちにその中で啓示してくださる、伝えてくださるっていうんです。ですから今は御言葉と聖霊様を通して私たち一人一人に助言を与えてくださいます。イエス様は言われました。もう一人の助け主、もう一人の助言者をあなた方に与える。その方はいつまでも私たちと共にいてください。聖霊様が今日皆さん一人一人の心に語ってくださることを信じます。神の御言葉を読むとき、聖霊様に期待してください。私たちがこの人生を自分の力でどんなに頑張って走って、どんなに立て上げようとしても、神様はそれを良しとされません。むしろイエス・キリストを求め、神の御言葉にとどまり、そしてそこに歩むときに、世の人々にとっては愚かに見えるかもしれないし、誰も理解してくれませんけれども、神様は良し。よくやった、良い忠実なしもべよと語ってくださると信じます。問題が起きて病気になって、それでも人生途中で降りることはできないんです。祈る時です、求める時です。主よ、助けてください。不思議な助言者、聖霊様、どうぞ語ってください。信仰生活とは、主イエスと共に歩む人生だと言わせてください。日々御言葉と聖霊様によって主イエスの姿に変えられていくプロセス、それが信仰生活、それが主と共に歩む人生です。私たちの思いが変えられていきます。私たちの心が変えられていきます。私たちの態度が変えられていきます。そのことによって自分の力の限界、弱さの中でも主を求め、主を知り、主に頼り、 主に祈り、主と共に生きるときに、皆さん一人一人の中に真の喜びと平安と命が与えられるからです。イエス・キリストにつながり続けましょう。車を運転してあるお店を探そうと思ってですね、ちょっと暗くなってきたんですけど、家内と二人でこの辺りにあるんだけどなとこう走ってるんですね。でちょっと車がこう渋滞しててゆっくり走ってたんですけども、ちょっと暗くなったんでもう分からなくて、探してる店に行き着かないんです。あらもうしょうがなくて、何度かそこをこう回ったんですけども見つけることができなくて帰ってきたんですね。後で地図を見て、ああもうちょっと先まで行かないとダメだったね、あの一本こう道から入ったところにあるのかもしれないね、まあ、いろんなことを話したんですけども、皆さん道に迷ったことありませんか？行きたいところに行けないってことありませんか？はい、人生でもそんなことありません？今自分はどこにいるんだろう、今自分はどこに向かってるんだろう、どうしたらいいんだろう、まあ、そこまで皆さん、深刻に真剣に生きてないかもしれないんですけども、道しるべがない、何を選んだらいいのかわからない、どちらを選択すべきか、一つ一つの選択が私たちの人生に大きく関わっているにもかかわらず、正しい選択をどのようにしたらいいかわからない、そんなことありませんか？苦しみの中で自信を失い、道を見失い、ああ疲れた、ああなんか道を見失ってるな、自信を失ってるな、はい、イエス・キリストはあなたのところに来てくださいます。そのお方に信頼して、そのお方に尋ねてください。聖霊様が皆さん一人一人の心の中に平安を与え、そして気づきを与えてくださいます。祈ってみてください。決める前に、選ぶ前に、主よ来てください、主よ平安で導いてください。きっとあこちらに進め、これが道だよ、背後から聖霊様の細き御声を通して皆さん一人の中に、一人一人の中に神様の導きの声が、導きの方向性に光を照らしてくださるかすかな光が見えるはずです。はい、私自身戸惑い、苦しみ、挫折しかけました。どうしたらいいのか分からなかった。でも心の態度を変えなさい、神を真剣に信じてみなさい、そして自分自身のすべてを持って神の御言葉に歩んでみなさい。主は必ず、あなたを救った神様は必ず導いて最後まで完成へと至らせてくださるから。それを体験したリーダーから励ましを何度も受けました。それでも戸惑い、それでも怖くなり、それでもまた自分の道に、自分の選択に戻ろうとしてしまう弱さがありました。でも気づいたんです。ああずっと人を疑ってきた、ずっと自分を疑ってきた、何も信じるものがことができなかった、だから今も怖くて、だから今も混乱させられ、誘惑させられているんだ。サタンがいて惑わしを与えるものがある、また惑わしの声がそこらにある。主の声に耳を傾けよう、そして主の声だけを頼りに人生を立て上げていこう。自分の人生が変わりました、あれをすれば人生が変わるよ、この能力をつければ人生が変わるよ、主はそう言われませんでした。私を求めなさい、私にとどまりなさい、私の言葉をあなたの心の中にとどめなさい。人生において必要なことはわずかで、たった一つである。今日皆さんのためにお祈りしたいと思います。神様の素晴らしさが、不思議な助言者の声が皆さん一人一人に聞こえて、そして人生を神様の導きによって正していくことができるようにお祈りします。神様、あなたは不思議な助言者であり、今日も御言葉を通して、聖霊様を通して私たちを愛し、私たち一人一人に目を留め、気にかけてくださり、滅ぶ中にいた私たちを救ってくださり、滅ぶ中にとどまるのではなく、命の道へとあなたは導こうとしておられることを感謝します。あなたは良い羊飼いであり、私たち一人一人を助けるために、導くために来てくださった真の救い主です。 あなたを信じます。聖霊様、今来てください。そしてお一人お一人が混乱している中、苦しんでいる中、暗闇の中で今道を見失っているならば、主よ、今日語ってください。大丈夫だよ、しっかりせよ、恐れるな、強くあれ、惜しくあれ、私は世の終わりまであなたと共にいるから。聖霊様、どうぞ今一人一人に神の愛が届けられ、不安や恐れの雲を吹き飛ばしてくださり、あなたにある平安、あなたにつながるところの確信、喜びを得ることができるように導いてください。イエス様、あなたが来てくださり、そして今も聖霊を送ってくださり、御言葉を通して今日も私たちの魂に、心に語ってくださったことをありがとうございます。今あなたを歓迎します。ここにいるすべての方に聖霊が与えられ、神の平安が、神の喜びが、神の命が与えられますように、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン、アメン。今から一つ一つ神の御名を、学ぶ旅を続けていきたいと思うんですけども、本当に素晴らしいクリスマスを今年共に迎えたいと思いますね。今週も神様の祝福が皆さんにありますように。